私たちの信仰生活の中で神の声を聞くことほど大切なことはないと言っていいかと思いますね。私たちの信仰生活は私たちの日々の生活の中でこの神の声を聞いてその御声に従っていく生活でありますね。神様は今もサムエルのように神の声を聞こうとするそういう心備えのある人を求めておられるわけであります。今日一つ大切なこと、二つのことをお話の流れの中に申し上げますが、一つはね、神の言葉、神の声というのは、神の言葉というものは、聞く備えができていなければ語られることがないということなんです。聞こえてこないということなんです、私から言えば。備えなんです。サムエルは、神様が語られているのに、それは分からなかったんですね。神の声を聞く経験がこれまでなかったから。語られていながら分からないということがあるんです。応答の仕方が分からないから。神の声を聞いてその声に応答するということについては、これは教えられなきゃいけないんです。訓練されなきゃいけない、少し。そして体験しなきゃ分からない。サメルはエリに教えられました。今度あなたは呼ばれたらしもべは聞きます、主よお話しくださいと言いなさい。そして彼は教えた通りしもべは聞きます、お話しくださいと言った時、11節、その時主がサメルに語り始められたのであります。聞く備えが必要なんですね。私の心が整えていられなければならないですね。私たちのこう会話の中、日常会話の中で近しい人、夫婦でもです、親子でもですね、いろんなことをしょっちゅうこうやり取りを言葉でするわけでありますがね、よく私は言うんですが、お互いそうなんですけど、聞いてない人、ことは聞いてないです。聞くよりも次に何を言ってみようかと思う、自分が言いたいことをもうついに考えてますから、自分でこの人何を言おうかと思ってる感情や思いもありますから、そういう場合はですね、聞く備えがありませんのでね、聞いてないですね。あんた聞いてないね、僕の話をとこういう感じ、あなたこと聞いてない、私の気持ち分かってるんじゃないなと、こんなことを結構やり取りするわけでありますがね、皆さん私たちもね、一心伝心なんて言いますけども、そんなことないですね。やっぱきちんと心のままをきちんと伝えなければ、親しい間の中で感情を伝えなければ、言葉にして、またその言葉とその背後にあるその人の感情、心をちゃんと心を開いて聞いて受け止めなければ聞けないんですよ。案外私たちはたくさんの言葉を使っているだけでも伝わってない、聞いてないです。お互い様のこといかがでしょうか。私たちは生活している中でいろんなところから発せられるいろんな声を聞いているわけであります。人の声を聞き、世の声を聞き、肉の声を聞き、もう多くのこの声というのはこれは相対的な声でありますね。あんな声もあるし、こんな声もあるよ。いろいろあるんです。みんな相対的な声です。中にはですね、綺麗な、上品な表現かもしれませんけども、横島なものの声もありますし、不真実な声もありますし、間違った声があります。よほどしっかりしていないとですね、その声を見分けることができないんですね。だから私たちは聞くことに本当に注意深くなきゃいけないと思いますし、また聞いたことに対して吟味しなきゃいけないと思うわけであります。私たちはなぜならば、みんな声を聞きつつ生きておりまして、その声に確実に影響され、その声にいつの間にか従って生きているからなんですね。 さまざまな声が聞こえる中で、今朝私たちにとって大切なことは、私たちがその前に神の声を聞いているかということです。日々神の声を聞いているか、これ大切なことですよ。人の声、世の声に耳を傾けることも私は必要だと思います。だからこれはあくまでも相対的な声なんです。なぜ私たちは神の声を聞かなければならないのか。神の声こそこれは絶対的な声であり、真理の声であり、間違いのない声であり、命の声だからですよ。それを聞き、それに信頼するにしたくとき、本当に私たちを正しく導き、私たちを豊かに養うことができる声だから、私はこれに聞かなきゃいけない。イエス様は言われました。私は道であり、真理であり、命であり。ただ一つの、唯一の、神の声なんですね。イエス様の声。イエス様は神の言葉です。私たちは、このイエス様の声に聞く。そして聞き従う、この声に従って多くのこの世の声、人の声を整理する。確かな基準がなければ私たちは声を、多くの声を聞き分けることができない。良い声もありますし、悪い声もあります。間違った声もある、真摯な声もある。正しい声を私たちは、基準となる声を私たちは、神の声を聞き続けることによって私たちはそれを選択することができるんです。何よりも神の声を直接聞くということがどんなに大切なことでしょうか。で、この神の声を聞くには、教えられ、訓練されなければならない。しもべは聞きます。主よ、お語りください。そう言いなさい。エリは教えてくれました。サメルは教えたようにお答えしたんです。そしたら神の言葉が語られ始めたんです。私たちは祈らなきゃならないということですよね。自分なりに祈ることをはじめ、祈りの生活を、御言葉と祈る生活を身につけていかなければならないということですね。神の声を聞くにはそれを続けることが必要です。今日神の声を聞く備えをするということは、一つは御言葉にを読み、御言葉に聞き従うという訓練でありますね。虚心坦懐に御言葉を、聖書を読み、しもべは聞きます。今日も主よ、しもべは聞きます。主よ、語りたまえと祈りながら聖書を祈り深く読んでいくことでありますね。御言葉を黙想し、祈りの中でそれを自分に当てはめて祈り、示されたところに従って歩んでいくという、極めてシンプルなことでありますけれども、こういう姿勢、こういう生き方が私たちの生活の中にきちんと位置づけられることが大切だということですね。パロは言いました。今私は人その恵みの言葉にあなた方を委ねて、御言葉にあなた方の徳を立て、性別ある全ての人々と共に御国を継がせる力、ミレトの別れの中でエペソの長老に向かって、二度とあなた方は私の顔を見ることが最後の、もうこれは決別の場だ、そういうことはないだろう、今私は愛するあなた方、御言葉に委ねると、主と御言葉に委ねると、こう言いました。この御言葉の生活をしていきなさいって言って、必ず御言葉があなたの信仰の徳を立てさせて、聖霊された全ての人々に御国を継がせる、やがてその御国で共に会いましょうと言ったんです。そのために厳しい迫害の時代の中で、本当に根底から信仰と生活を揺さぶれる中で、御言葉になれ、御言葉を聞き、御言葉に行きなさいよ、こういうのがパウルの最後の言葉だったんですね。御言葉に聞き従う国です。 それから御子と共に働きなさるところの聖霊に従う訓練ですね。